おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半戦でございます。
はい、やってまいりました。
やってまいります。もう全然痩せないですねあんなに幸先良かったんです
よ。3キロ痩せた、うひゃー言ってたのに。
喜んでましたけども、うん、全然元に戻ってますね。
戻ってますか。
どうしたんやろうね。
やることやってるんでしょ、ちゃんと。
やることやってます。
うん、
やることは、酒は飲んでます。
飲んでるけど。
飲んでるけど、
うん、
無茶飲みしてないっすわ、もう。
ほう。
全然飲んでないのレベル。
日曜日昼からビール飲んだりしてない。
ああ、もうないっす。ああ、昼から飲みます。
飲
むけど、うん、ピシャッとやめるね。だらだら飲まないね。だらだら飲まずに、
うん、
まあ、昼の間、中は昼飯の時は飲むけど、
うんうんうん、
そこからまあ夕方も飲まないとか。
もう歩き飲みしてない。
全体的に、量は減らしてます。
うん、
うん、大丈夫。
はい、
だビールもあんま飲んでない、
うん。
毎日ビール飲んでましたけど、
はいはい、
もう今ビールやめてます。
ビールはやめた。
ハイボール飲んでますけど。
うん、
ハイボールはええみたいな話聞いたからね。
細かいよ。
いや、あかんけど。
あかんのかい。
あかんねえと思うよ、多分。一緒ですって保健室に言ってたから。痩せるんじゃないですか、ハイボールって。痩せるわけないでしょって言われたから。
うん、言われそう、
ね。酒ですって言われたから。うん、でもまあ、まだ気持ち的にね。
気持ちの問題？
気持ちの問題。
うん。
ちょっと薄くして飲んでみようとか。そういうことやってますけどもね。
ますけど、それは痩せないか。
でも走ってますせ。走ってんのは走ってる。
走ってる？どのぐらい
の頻度で？走ってんのはちゃんとやってる。え？
どのぐらいの頻度で？
週3、4。
おお。
は、週3は走ってるね。
1日大きいいう感じでね。
1日大きいぐらいで走ってたら大体週3ですよ。
うんうん、
まあ、1回6キロぐらいをちゃんとやってます。
うん、こういうのは長丁場の勝負じゃないんですか？
せやねん。こっからやねんな。
そうしよう。
ここで今諦めてる場合じゃない
な。ないですよ。うん。う
ん、ほんで、まあ、ちょっとした腹回りぐらいは、ちょっと僕、しばらく走ったから、ちょっとシュッとしてきて、あれ、ちょっとなんかお腹の感じがシュッとしてるな、ぐらいの感じやから、
いいじゃないですか。
嬉しくて走ってます。
いや、やっぱ結果がないとね。
そうやね、結果が出ないと人間思んないですからね。
届かない。
そういう点で、まあ、これまでもうちょっと続けましょう、ということ。お酒は、まあ、飲みるんですけども、薄い程度のやつを飲んでるんですけども、もう痛風も出なくなってきましたし。
なくなった、よかった。
一応その後、発作は起こってないので、まあ、尿酸値も落ちてるやろ
う
ねと。まあ、薬も飲んでるから。
はいはいはいはい。
そこら辺は大丈夫かなと思って、
うん、
とりあえず走るということを信じて。
継続はなんとやらでね。
やっていけば、
はい。
いいんちゃうかなと。
うん、
毎日やってますけども。
うん、
もう帰ってきて体重計に乗ると戻ってたりとかすると、もう一喜一憂がもうがっくりしますね。全然なんやねん、増えてるやんけ、なんでやねんみたいな。おかしいやんけ、お前、みたいなやつね。なってるんで。
増えてるとがっかりしますね、そりゃね。
そうやね。2、3キロ、1、2キロ、
うん、
なんて人間でも1日で変わるんですよ。
あ、
全然、何の参考にもなれへん、2キロ痩せたなんて。
まあね。
次の日戻るから、
うん、
2キロぐらいやったらほんまに信用できへんよね結局体重変わってないってことやんけって思うもん、
うん
うん、何日間かちょっと飯食うたりとかすると、
うん
うん、すぐ戻るから、
まあね、危険よ、飯食っちゃったらなるよね。
白米食うとこと戻るね。
普段食べないんですか？
食べます、
うん、
好きなんで。
そうでしょ、
白米大好きなんで俺、
うん、
でも食べない日も一応用意してるんですよ。して、まあ、白米も食べないと、
うん、
してるとすぐスルッと痩せる。
ほえ。
ほんでも今日なんかも僕ご飯食べてるんですよ、晩ご飯、
うん、
お米食べてるんですけど、うん、お米食べると次の日すぐ戻りますよ。
なんか一時ね、なんか米抜きダイエットみたいなこと言ってましたよね。
うん、やっぱり米抜くのが一番痩せるんやと思うわ世の中で
そうなんかな。
うん、お前お酒飲んでても、
はい、
米食わんかったら別に OK、
うんうん、
米が良くないな、 でも米食わんと楽しみないしな。
やっていけんでしょ、それ
は。やっていかれへんから、米食う日もやっぱ作らなあかんの
ですよ、う
ん。
そりゃそうですよ。
だから米食った、だけども米食うた次の日は太ってる。元に戻ってがっかりしてる。そしてまた次の日慌てて走るみたいなことになっていってますね。なかなかうまいこといきませんな、思って。
特効薬っちゅうのないもんだよな。
ないな、米やめるのが一番やけどな。米やめて、酒もやめる。これが一番ベストでしょうね。
生きていく楽しみなくなってまうやん。
もうなんもない。
ねえ。
もう俺に何の希望もなくなるから、そうだってもうたら。もう、ほんなら何せえって言いますのっていう話になるやん。
何してきてるんやいうことになる
から、ね。ほんまやで、カレー食わせてくれって思うやん。食いたいカレーってなるやん。なるね。ラーメン食いてって
なるよね、
うん、でまだこっから我慢せなあかんのかと思うと嫌やから、
まあね、我慢すると思うと
しな、ね、まあまあまあ徐々に落ちていくんかなと思って、
うん、そうです、長丁場で
一応好き放題にしてね、節制してることは節制してるから、
うん、
まあ、そういう点ではね、うん、まあまあまだよしとしとこうかと思って、まあ、
酒ね飲みすぎないのも体にはいいことですよ。
そうそうそうそうそう、あのビールの味が分かるようになってきましたもん、
ね、おお、
あのお昼とかにビール飲むとめっちゃ美味しいんですよ。今まで惰性で飲んできたから何もうまくなかったんですけど、
はいはいはい、
今はもうあの麦の味が分かるよね。
そういうもんですか。
あ、うまっ。何このビールのこの苦味みたいななってるんで。
ほんますか。
はい、やめてみるのも一つですよ。
安いのをバカバカ飲むよりはちょっと高いや、高くてやつをちびっと飲んでいくみたいな感じで。
そんな感じやね。
うん、
いいビール 1リッターぐらいで置いといた方が。1リッターぐらい楽勝で飲みますよ、ね。ああ、楽勝ですよ、女みんな。なんで、ベースがそもそも俺ら違うんやから。
泣きする。
そこあんまり深く考えてもあかんなと思って。とりあえず運動の充実やなと思ってやってますけど。
う
ん、
そうですね。
運動、う
ん、
運動
や。入れるもん我慢したくないもんね。
そうです。運動ですわ。それやっていこうと思って。
うん、
思っております。
やれ。
はい。いう感じでなんでございます。結果は全然出てませんということで、ね、うん、
これから、
はい、いうことなんでございますが、
はい、
映画行ってまいりまして。
そうですか。
はい、行ってきました。そうですかってがっかりしとんな。
そうなんでしょ。
行ったよ、
うん、
行ってきた、
ええ、
また今週、見てきまして、
うん、
この時期最後のマーベル映画と言われております、
うん、はい、
マイティーソー。
マイティーソーね、
ラブ&サンダー、
はい、
行ってきました。
どうでしたか。
面白かった。それしかない、
うん、
別に何もない、
はい、
いや、あの面白かったですよ、
うん、
あの案外酷評されてるらしいんですけど。
そうなんですか。
なんかちょっと なんか酷評されてる向きもあるみたいなんですけど、
うん、
興行成績的にはまあまあ
いってる、はいはいはい、
いうことなので、まあ、またいいという話なんでございますが、
うん、
もう4作目ですからね、
うん、
なかなか、4作まで行ったマーベル作品はないのでね。
あ、そうですか。
3までやね、大体。
だ3という意味で確かにありますね。
3で、3まで行って、うん、でそこで最後に総集編的な、
はいはい
はい、アベンジャーズみたいなのをひとまとめにするみたいなやつで、
ね、うん、
みんなよく出てるような感じなんですけど、大体1本3本なんですよ。
うん、
で、マイティソーは4本行ったんですよ、
はいはい。
やっぱそんだけ好評なんでしょうね。
何やかんて人気あるいうことなんですね。
そうです。まあまあ、俺も最初、なんや、もうその、雷ビリビリのハンマー持ったおっさん、
うんうん、
これ何がおもろいねんと思ったんですけど。
思うね。
ああ、まあ、そこの部分を除いてみれば、
はい、
まあまあ面白いという。
はいはい、
だってその部分はすごいアメリカンテイストの部分やから。
まあそうだね、パツキンがムチ、
ガチムチマッチョが、
ガ
チムチマッチョがハンマー持って暴れるっていう話なんて、
そうですね、う
ん、日本人からしたら何の面白みもない話ですやんか。
そうね。
そうやろ、
うん、
だからそこの先入観さえ取っ払ってしまえば、
はい、
まあ映画としてはよくできてんな、ぐらいの話で。
あのお話としてはどの辺の話なんですか。
お話としてはアベンジャーズが終わった後の話、
うんうん
うん、アベンジャーズが一番最後にアベンジャーズがありましたよ、
うん、はい、
っっ
エンドゲームかな。
エンドゲーム、
うん、
エンドゲームが終わってしばらくした時の話、
うん、
エンドゲームで、マイティーソーはもうブクブクに太ってデブやったから、
うん、ビール飲んでね、
あ、そうそうそう、ほんでそれで、国をなんか女の人にバルキリーに託して、
うんうん、
このあ、ね、もう星はなくなってるから、
はいはいはいはい、
は
い、
星は潰されてもうてるから、うん、地球へやってきて、うん、そこでもう一度、その村を作って、
うん、
そこの村を発展させよう、これを我々の星と考えて発展させようっていうところになったんですけども、
うん、
肝心の、マイティソーはここは俺の居場所じゃないので、
うん、
あとはもうバルキリーに任せますと、
うん、
で私は、このガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、
うん、
ガーディアンズのみんなと、
うん、愉快な仲間たちと
愉快な仲間たちと再び旅をしますと、
うん、
いうことで宇宙へ飛び立って終わったんですよ、
うんうんうん
うん、その続きからのお話です、
うん、
だからあのちょっとガーディアンズも出ます、
はいはい、
ガーディアンズも出てちょっとお話を繰り広げるんですが、まあ、そこは本質字ではなかったりするんでね、
うんうんうん、
あのなぜラブ&サンダーなのかっていう話が2時間ばかり繰り広げられて、そうです
ね、だって今回ナタリー・ポートマン
出るんですよ、マイティー・ソーとして。
マイティー・ソーなんでしょ、彼女が。
マイティー・ソーハンマー持ってるからね。
あのトンカチ持ってる人はみんなマイティー・ソーなの。
あのトンカチを持ってる人間が、うん、あのマイティー・ソーなんですよ。
あの元々の兄ちゃんの方は、
元々の兄ちゃんの方はクリス・ヘムズワースの方は、うん、
はい、
あれ途中で最後で斧に変えたでしょ。
ああ、そういうことか。
エンドゲームで斧に変わったでしょ。
は
あ
は
あ、自分で作って。
トンカントンカンやってね。
あの、木の部分は、あの、グルートの木を使って、マイネームイズグルートの木使って、
うんうんうん、
あの、斧を作ったでしょ。
なんか、太陽のエネルギーがどうのこうのとかでやってたやつね。
そう。で、ハンマーはムジョルニアね。
うん、
ムジョルニアって言うんですよ、あれ。ムジョルニアは、エンドゲームで破壊されてしまってますんで。
うんう
ん、一応それはソーの持ち物ではないんです、
はいはい、
だからマイティソー自身 その権利っていうのはもうないかったりするんですけど、
つまりあのモジョルニアを持ってる人がマイティソーと呼ばれるわけなのね、
という定義だということを今回教えられました。
あ
ーはーはー、あーそうなんやと思って、
うん
うん、ふーんと思ったんですけど、うん、それでなんでか知らんけどナタリー・ポートマンは、
はい、
ムジョルニアを手にしまして、
うん、
バラバラになっててムジョルニアを手にしまして、
うん、
マイティーソーとしてやってるわけですよ。
ムッキムキなの？
まあまあでも鍛えてたね、しっかりちゃんとやってる感じ、
うん、
もう42歳らしいけどな。
そんなになりますか。
ナタリー・ポートマンももうオバハンですわ。
あ、ナタポー40超えとるか。
ナタポー40、もうメイクとかもまあまあすりゃ綺麗になるけど、まあ
そりゃ綺麗でしょうよ。
まあメイクもしないシーンみたいなのもあったりとかして、
ほうほうほう、
まあちょっと荒れてるメイクみたいなのをしてると思うんですけど。
なるほどね。
それ見ると、あ、この人も年取ったなっていう感じなんですよ。
はいはい。
そのナタリー・ポートマン・ソーと、
うん、
ね、まあ、まあ本来のマイティ・ソーと、
うんうん、
が、もう一度、
うん、
戦うんですけどもね、う
ん、まあ、これは恋人だったんでしょ。
恋人です。 1回目だけね、
うん、
で2回目で別れましたっていう話になって、 それっきりそのエピソードなかったんですよ。
はいはいはい、はい。
全然エピソード出てこなかったんですけど、今回まあまあ登場させようかと、
うん、
いうことで登場させたんやと思うんですけど、うん、まあ、まあまあ全然面白いですよ。
あの、今までのマイティーソー見てなくても分かります？
今までのマイティーソーは見といた方がいいですね、もちろん、
うんうん、
なぜこの展開になってるのかって、うん、登場人物的なもので考えると、
うん、
見といた方がいいですよね。
このおっちゃん誰や、この姉ちゃん誰やいうことになるわけですね。
バルキリーとか特に分からんから、
うん、
一応舐めるように見といた方がいいでしょうね。
黒人の姉ちゃんですか。
黒人の姉ちゃん、うん、あの一応国王になってるんですけど、
はいはいはい、
その姉ちゃんも全然出てくるので、うん、初めて見た人はこれ何って思うと、ね、この人誰って思うと思うんですよ、
うんうん、
まあ、逆に初めて見た方がいいかもしれんけどな、
うん、ほうほうほう、
変なアイデアない分、
あ、思い込みと
か真っさらの主役、あの出てる人たちをずっと見れるから、
うん、
はい、いいと思うんですよ。
なるほど。
うん、だからまあまあいいですよ。
おすすめ、
うん、まあ、おすすめおすすめ、
うん、
あ、見た、見たら面白いですよ。まあまあ、マーベルのやつだから、ね、
うん。
面白いですよ。で、ね、
はい、
あれっていう人が、
うん、
めっちゃちょい役で出てるんですよ。
ちょい役で。
むっちゃちょい役。
はあ、
話に何の関係もあれへんねん。
寄ってないのに。
全然関係ないで。
うん。
あ、やけど、これ、この人よね、と思って。
はあは
あ、この、あの、まあ、役者誰やったっけな、あの人、あの人。
どの人、
火星の人をやった人誰やったっ
け。火星の人
マーティアン、マーティアンやった人いますやん。
何に出てきた人？
火星の人の主役。
あー、マットデーモン？
マットデーモン。
はいはい。
マットデーモン、出てくるんです。
ほえ？
マットデーモン、出てくるんですけど、
うん、
マットデーモンの感じで出てこないです。
どういうことよ。
あれ？これマットデーモンやんな、うん、と思って、
うん
うん、いや、絶対マットデーモンやで、これ。
うん、
と思って、
うん、
最後見て、最後の字幕で、ああ、やっぱりマットデーモンやった
な、はいはいはいはい、
ぐらいの役。
ほ
ーん。ぐらいの、すっごいちょい役で出てくるんですよ。
出てくるシーンも少ない。
出てくるシーン少ない。
はいはい、
あ、非常に少ない。でも、似てんなーぐらいの感じの見え方。
それぐらい、こう、っていう感じなわけね。
やっぱりマットデーモンやな。ぐらいの感じ。どういうコネでこの人が今出てんのか俺全然わからへんわ、みたいな。
もうね。
うん。で、なんでこんな人が、なんでこんなちょい役で出てんのかしら、みたいな。
まあ、今後なんか出るんでしょうねっていう。
いや、その感じもない。
ないんだ。
全然ない。ほんまちょろっと出たみたいな。
もう後ろでピースサインしてるぐらいの感じ。
そんな感じ。あの、まあまあ、いわゆる仮面出演的なぐらいの感じ。
はいはいはいはい。
おでも分かるんですよね。これマットデーモンですよね。
さすがに
分かる。今までのシリーズに一切何にも出てこなかったのになんでかしらみたいな。うんうん、
へ
ぇ、うん、いうやつとかね。
意外ですね。
あとすっごい、あの、あれ、マイティーソーに、ソーにそっくりな人が出てくるんですけど、うんうん、
は
あ、めっちゃそっくりやな、ソーに、と思ったら、うんうん、なんとソーの弟らしくて、
はあ、そんなん出るんですか。
クリス・ヘムズワースの弟も、
あ、
あの、役者らしいんですよ。
マジ弟なんですね。
マジ弟なんです。マジ弟やんけ、はいはい、お前。なるんですよ。家族いっぱい出てます。クリス・ヘムズワースの家族がいっぱい出てます。
そうなんや。
ええ。あ、この人も家族なのっていうぐらい出てました。
そのそっくりさんのところは生かされてるんですか、劇中で。
生かされてます。
ますんや。
生かされてます。あーって思います。あーって思わんけど、
うん、
なるほどって思います。
ほうほう。
後でいろいろ調べてみると、あ、
うん、
あれ弟かってなるんですよ。ふーんってなるぐらいの感じ。
うん、特にその極めて重要な役回りというわけではない。
はい、何の重要性もないです。
ないのか。
はい、もしろ気にしていただかなくても
結構。気づかんでも大丈夫ですね。
はい、気づかなくてもそのマットデーモンに関しても気づかなくても全然大丈夫です。
はあ。
はい、何の話の筋に対しても何のあれもございません。
なあや、
ええ、で悪者が、
うん、
あれね、あの人、バットマンの人、
バル・キルマンじゃなくて、
違う違う、一番最近のバットマン、一番最近言うたらあかんのか、
あの人ね、フェラリオ、
フェラリオ、ね、そうそうそうそうそう、うん、な、何ちゅう人やったっけな、
あの人ね、あの人、わかるわかる、ジョーカー
も、あの人、
ジョーカーもやった人ね。あ、ジョーカーじゃない、バットマンね、バットマンやった、ね。
バットマンもちゃんとやったでしょ、
うん、やった。
ダークナイトとかの人ね。
うん、そう、そうよ、そうよ。
あの人、あの人。
わかるわかるよ、う
ん。あの人が今回悪者なんですよ。
うん。
まあ、なかなかいい演技で。
はいはいはい。
ああ、いいねっていう感じ。
怖そうな人やもんね。
怖そうな、まあまあメイクも施されてるから。うん、まあまあ、ああ、ちょっと怖いなって感じの。
はいはいはい。
やつで。
まあ、悪役として、申し分ないと。
申し分ないですね。うん、申し分なかったですね。素晴らしい演技、その人だけが素晴らしい演技みたいな、
むしろ、
うん、むしろあの監督が、
うん、
あれなんですよ、あのタイカ・ワイティティさんなんですよ、
うん、なんか噛みそうな人ね、あの
タイカ・ワイティティさんね、うん、あれの、マンダロリアも監督した人ですよ、 あ違う、マンダロリアしてない、マンダロリアンの、
うん、
変なロボット出てくるんですけど、ロボット役。
ロボット役？
ロボット役。
C3PO？
違う、そういうんじゃなくて、うん、マンダロリアの中でだけ出てきたロボットがいてるんです
よ。IG なんとかかんとかやつ？
あ、そうそうそう、ぐるぐる回るやつ。
うん、仲間
ぐるぐる回って鉄砲バンバン撃つやつ。
うんうん、
あれ、タイカ YTT がやってる。
どういうことそれ？あれ、あの、鳥柄みたいな細いやつがどうやってどうするんですか
よ。あれ、モーションですよ。モーションでやってるから。
ああ、もう。
あれ、元、やってるのはタイカ YTT さんですよ。
声を？
声は、タイカ、あ、違う、あれ、モーションで、
うん、
あれ、そう、CG や。
うん、そうでしょ。
CG なんですけど、声がタイカ YTT。なんです。で、今回のマイティーソーでも、
うん、
岩でできた連れみたいなのがいてるんですよ。
は
い、
はあ、
はあ、それ、タイカ YTT さんがやってます。
やってるや
ん。監督もやってるんですけど、
うん、
だから演技もちゃんとタイカ YTT さんがやってるっていうことでね。
なんちゃらラビットいうやつも確かヒトラーの役でやって
た。ロジャーラビット？
ロジャーラビット違う。
違うの？
違う。
アニメと実写が融合したやつ。
あれと違う。
あれじゃないんかいな。うん、あれ、バスケットの選手出てきたやつじゃん。
なんたらスペースジャムか。
エアジョーダンね。
うん、
あれじゃなくて。
あれじゃなくて。
ああ。ちょっと前のやつ、
ね。2、3年前のやつね。
うん、ああ。あれ、だから、あれの監督もしてる。あれ見てないんですけど。
うん、
タイカ YTT さんっていう人の映画、
うん、
作品、
うん
うん、今回でそうにしてもそうなんですけど、
はい、
なんかすごくハッピーにさせてくれる映画なんですよね、あの人。
ほうほうほうほう。
なんか幸せ感たっぷりで最後終わらせてくれるんですよ。
うんうんうん、
マンダロリアンにしてもそうやし。
ああ、よかった、よかったなっていう。
なんか、ああ、そうって、なんか、あ、幸せ感出てるよねっていう。
うん、
感じ、なんか何にも救われへんなみたいな話じゃなくて、う
ん、なんか無駄骨ばっかしでしたみたいなじゃなくてね。
そうそうそう、なんかこうハッピーエンドなんですよ、
うんうん、
そこがこのタイカ YTT って監督やなと思って改めて思った、
うん、なるほどね。
うん、それがなかったらこの今回のマイティーソーかなりきつかったなと思ってたぐらいですから。
あ、そう、
なんじゃこれみたいな。
うん、
で、ちょっとした、こう、なんていうかな、コメディセンスみたいなのもちゃんと持ってるから。
マイティーソーでいまいちコメディリリーフなイメージがありますね。
そうそうそう。まあ、今回それ全開にされてて、
はいはい、
まあまあ、間抜けというか、うん、なんか笑わすところも結構あったりとかして。
予告でもなんかね、そういうとこ流れてましたもんね。
あ、ほんま、うん、なんかバカバカしいなっていうシーンもかなりあって。
マッパになったりとかね。
マッパになったりとかね。
うん、
神様の代表が出てきたりとかね。
うん、
するんですよ、
はいはい、
ゼウスなんですけど。
ゼウスなんや、すごいな。
ゼウスって言うたらもうあれやで、リングにかけろって言うところの大ボスやで。
分かりにくい盾をされてもな。
それが出てくるんですけど、それが出てくるとか非常に面白かったです。
へ、
あ、なんかどっかのさ爆笑してましたから、ね、爆笑すんなよお前と思ったの。映画館やから黙って見ろやと思ったんです
よ。笑わせたりや。
なったんですけど、
うん、
まあまあ面白かったですよ、
うん、
いいですいいです。さすがやっぱちゃんとしたマーベル映画やね。
手堅い
っすね、うん、バカバカしくて2時間ぼーっと見れるぐらいの感じ、
うんうんうん、豪華なもん見れて
金かかってる、うん、いわば金かかってるバカな映画みたいな、
はいはいはい
ね、金かかるヒーロー映画っていう時点でもうすでにバカなもんや。
まあね、
それをちゃんと2時間金かけた上でき
っちりね
見せてくれると、まあ本来のマーベルっぽい感じの作品に仕上がってるなと思ってね。
なるほど、
見ました。
はい、
はい、次のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも楽しみです。
いわゆる恒例のラストのなんとかあるんですか。
ラストありますよ。もう今、ミドルクレジット、ミドルクレジット、うんうんうん、なんたらクレジット、ポストクレジット、うん、2個ありますから、今。ちゃんと最後と、ちょっとその、なんていうかな、あれの前、
うん、
エンディングの前に一発、
うんうんうん、
いっちゃ最後に一発みたいなのはちゃんとやってくれますけども、うん、あんまり次回にこれは関係あるのかなみたいな。もう今全然関係ないことやるよるから。
あ、そうなんいいんですか。
全然わけわからんんですよ。
なんか一発芸みたいなことするの。
これが次の作品につながるポストクレジットではないんですよね。
は、う
ん、 うん、今昔やったらそうやったんですよ、
うん、そうで
した。次の作品に向けてポストクレジットが発表されて、うん、次の作品でそれが生かされるみたいな話になって、
そうですね、
今も全然関係ないんですよ。でもなんかちょっと、なんかちょっと違う話がちょろっとあるみたいな、
うん、
そんなんで、ん？なんやこれっていう終わり方が多いですね、最近のやつはね。でもまあなんかどっかで、どっかの話にまたつながっていくんであろうという、
うん
うん、なんかいう話なんですけどね、
はいはい、
うん、だからまあそれもちゃんとありますんで、最後の最後まで席は立たないようにしていただけるとより幸せな気持ち、ハッピー感が増すんではないかという感じがございますので、
なるほど、
面白いですね、良かったですよね。
今まで見てるんやったら見てそう思わないと、
まあまあまあ今まで見ている人はまあちょろっと見た方が、
うん、
ああいいんじゃないですか、
うん、
ああそんなもう大きく感銘は受けないですけどもまあまあ見より見た方が良かったなぐらいの。
えナタリー・ポートマンはかっこいいですか。
かっこいいっす、
うん、
かっこいいっす。ナタリー・ポートマンも、うん、そうも全然かっこいいっす、
うん
うん、まあ、特にナタリー・ポートマンかっこよかったかな。
まあね、意外な広いですからね。
うん、なかなかあのいろいろあって、
うん、
あってというか戦い方がなかなかかっこよかった
です
。ほうと思わせる戦い方でした、
ね、
はい、いう感じなんでございますので、
はい、
ぜひ、
うん、
ちょっと見に行ってください、うん、そう、はい、面白いです。
わかりました、
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、
はい、
ねえうまくこれわかる。
はいはい、うん、
ついに君にもこれを使う時が来たようだね。うんしょうんしょ。
それは
老眼鏡。
いいから黙ってガンプラジオ聞け。
はい、つうわけでね。今週もね、終わりに近づいていってるわけなんですが、
うん、
イベントはこれが更新されてるということは、はい、
うん、
もう18日かな、ギリ、
うん、
7月18日、
うん、
パディ君とやるやつ、
月曜日ね、
はい、月曜日の祭日の最終日、
はい
はい、やりますけども、ラジオエレジーでございますけども、
うん、
またいつものように、まあ、あの配信なんかもありつつ、
ありつつね、
実際来てもらって見てもらうのもありつつね。
休みの日は休みの日ですからね。
そうだから休みなんですか、来てくださいよね、みんなね、あのいろいろ、まあ、パディ君は言うてましたけど、酔っ払いながらですけど、
はは、
だいぶ酔っ払いながら言うてましたけど、
はいはい、
あのぜひ見に来てくれと会場で味わってくださいと、
うん、
ライブだと、
うん、
人生ライブなんだと、
そうだ
いうことをやたら酔っ払いながら言ってましたんで、
酔っ払いの繰り言が、
酔っ払いのざれ言を言ってましたんで、あのそれに従って皆さん会場来ていただけるともう 2,3 割ますかなという感じでございますので、
うんうん、調子もらえるってのもですね、
そういうことですね。でも我々のモチベーションも上がります。
はい、
はい、いいのもあんでもいい話の一つ二つもします
口も滑るというね
口もつるつる滑るんで、
うん、
そこら辺どうぞよろしくお願いしますと、
はい、
いうことなので、ぜひ7月の18日月曜日祭日ね、
はい、
はい、ね、やりますので皆さんちょっともしお暇なら足運んでくださいよ、
ね、ギリやけど任せてください、
はい、お願いします。早いうちに終わりますんで2時間ぐらい、いや2時間半、
うん、
いや3時間ぐらいで終わらしますので、
うん、そうね、
ぜひいらっしゃってくださいと、
はい
はい、いうことでございます。以上がイベントの告知でございましたので、
はい、
はい、どうぞよろしくお願いしますということなんですが、はい、今週もね、ヨモちゃんのご紹介聞きつつ、はい、終わっていきませんか。
わかりました。
は、
今回今話題というような、
話題
で、はい、
ほう、行こうやないか。
バイクのことで、
バイク、オートバイね、
はい、オートバイのこと
で、あ、お願いします。
最近発表されたものでホンダ、
はあ、
ホークイレブンっていうバイクご存知ですか。
2気筒ね、
はい、
2気筒のホークイレブンやから何、うん、1100cc なあれ。
そうですね、
ああ、いいじゃないですか。
ロケットカウルついてる。
知ってますよ。ね、ちょっとレトロ
な感じはありますよ、
ね。な感じの、カフェレーサー的な感じに仕立て上げた、
うん、
まあ、昔のフォークのリメイク版みたいな感じだね。
エンジンはね、アフリカツインと一緒なんですよ。
ああ、いいじゃないですか。だから、1100やったら、1気筒で 500cc ぐらいあるってこと
ね。そういうことですね。
まあ、これなかなか楽しい単車じゃないんですか。
面白そうですよね。
おお、いいですよ。
うん、とこのエンジン使って、まあ、アフリカツインと、
うん、
で NT1100 っていう、まあ、いわゆるカウルのついたツアラなんかあるんですね。これはオンロードの。
ああね、一応。
はい、で第3弾というか、このエンジン使ったバイクとしてフォークイレブンというのができたんですね。
はいはいはい、はい、
でこれは日本国内だけなんですよ。
うん、あ、そう、海外仕様じゃないの。
ないんですよ、海外では売らない。
あら、素晴らしい。1100で、ほんな馬力抑え、あ、まあ、2気筒やから、そんな馬力出さんでいいか。そんなに
バカみたいに、売り文句というか、そのキャッチフレーズ的な言葉がいくつかあるんだけど、
うん、
速くない、でもちょっと速いみたいな声が出ますから。
まあ、それ1100もあるツインやったらだ。
遅いわけはないんですけどね。
速いよ。
普通に速いと思いますけど、ね。
ドスドスいいよるよ。
うん。
おう、それはいいじゃないですか。
で、うん、このカウルが FRP 製なんですね、
うん、うんうんうんうん、はいはいはい。それがなんか気になっちゃうの？
要するに大量、もう大大量生産することはもうそもそももう見越してないと。
ああ、そう、ある程度数限りがあるんや。
もう日本国内でしか売れないから、売らないから
。ああ、まあまあ、全世界展開じゃないってこと
か。ないから、そんだけの数、もうそもそも出ると思ってないみたいなところでね。
まあまあ、日本で賄える程度の、
うん、
ね、日産、何十台とか何百台ぐらいにしといてそれで日本の欲しい人だけ、
そういうことですね、
乗ってくれたらよろしいねと。
で、まあ、そういうのを、あの、なんですか、その大、あの、たくさんの数履くことを考えたその車の開発っていうことだけじゃなくて、うん、もう小さくても出せるような、
うんうん、
あの車のバイクの開発を、あの、目指して、あの、目指した上で作ったバイクやと、これは。
はいはいはい。言うてることは分かりますよ。うん。お
う。んで、あの、270度クランクなんですね、これ。あの、並列2気筒で。
はあ、ははあ、タンデムツイン。パラレル
ツイン。パラレルツインですね。
パラレル、
ね。パラレルですね。
2つ足が揃ってると考えると、パラレルでね。はいはいはい。
大体360度か180度かっていうのが昔生まれのパターンですけども、
うんうんうんうん、
この昨今、大排気量のパラツイン言ったら、大体もう今、270度クランクというのがもう主流になりつつありますよね。
はいはい、一体全体どういう乗り味になるんですか、これは。
要するに、あの、L ツインと同じパターンやと。
爆発感覚が。ああ、そうなんや、はい。タンデムで、パラでありながら、
はい、
乗り口としては V ツイン的な。
それね、パワー、あの、トルクパワーの出方が、あの、L ツインと一緒の出方になる。
はあ、はいはい、いいな。まあまあいいな。
ね。
うん。
で、今現在、その、ホンダがまあ1100で大きいの出して、
うん。
で、ヤマハが700で出してるんですね。パラツインのバイク。
R7 かなんかで
しょ？まず、あの、ワイダっていうのは R7 もそうですし。
ああ、そう、あれもツインなんや。
ええ。
うんうんうんうん、
あとは、MT07 っていうのもそうですね。
ああ、MT07 ね。はい、MT、ああ、そうか、MT09 とかもあるよね。
09は900で3気筒なんですね、あれ。
あれ3気筒な
んや。3気筒なんですよ。
へぇー。で、MT07 はツインなんや。
ツインなんですね。
はあはあはい。
で、あと XRS700 っていうのがあって。
XRS700、
はい、これは MT の、あの、要するに、言うたら
側が、ね、XSR かっこいいよね。
あれいいでしょ？
俺好きなんです、あれかっこいいなと思って。
されてますよね。
あれなかなかスタイルもいいし、
うん、
ねえ、あれの、うん、あれなかなかいいなと思って。あれ XSR の俺買うね、一番上買うけどな。
900の方ね。
900いただける、
うん。あれもかっこいいですよね。
あれ、あのあたりがやっぱ一番いいですよね、うん。うん、そんなに高くもなくて。
そうですね。
うん。ええ、いいですね。
XSR と MT っていうのは、その中身一緒なんですね、言うたら。
はあ、はあはあ、
外装が違うと。もちろん、いろいろ。
それだけなんや。
うん。基本、もちろん、色詰めてるとこはちゃうはずですけども、まあ、言うたら、そういう意味では、あの、エンジンとし、あの、フレームなんとかは一緒なんやけど、外装とか足回りが若干変えてると。
うん、あ、そうだよ。俺、XSR って4気筒なんやと思った。
あれも3気筒なんだから。
あれ3気筒なん
や。はい。
はいはいはい、いいですね。
あれも僕は国内のバイクで一番気になるバイクったらあの XSR ですね、やっぱり。
XSR か、あれやね、Z900RS ぐらいで、あれぐらいの値段帯で、まあまあ乗って楽しめるぐらいの、
そうですね、
200万も300万も出せんやつ、はい、あれぐらいが限界かなぐらいの感じやね。
普段機嫌よ乗れるっていうバイク
ですね。そうそう、企業何にでも使えるので、それでいてちょっとまあまあかっこいいみたいな、
うん、で頑張ったら早い人ね。
あ、そうそうそう、いう感じやったらこの2台ぐらいかなと思って見てたんですけど、はいはい、
うん、で鈴木は V ツインしかないんですね。
鈴木 V ツインっていうと、あの 800cc かなんかあるやつ昔あったやろ。
昔 TL でしたっけ、
あれ。シングルか、鈴木の。
鈴木シビックスの
DR800。
DR800 オフシャのやつね。
オフシャのやつ、
うん、あれはねかっこいいですけどね。まあ、
鈴木何があ
った、今ね SV で650だったもんですけどね。
あ、 SV な、はい、おっさんの単車やな。
パッと見花がないんですよね。
パッと見花がない。
Aバイクとは言われるんですけど、パッと見ともかく花がない。
SV は何しようがおっさんバイク。
何しようか
ってどんな今の現状ではね。
うん、
パッと見イメージするのはおっさんバイク
っていう感じ。そうですね。うん、普通のなんかスタンダードなもう単車っていう感じのバイク、ね。
何の個性もない。
うん、パッと見ね。
ああーって感じの。
そうですね。
やつ。うん、そうですけども。
まあ、鈴木だけは唯一、あの、V ツインを作ってると
し。まあ、一番後発、鈴木なんていつも一番後発で、
うん、
まあまあ過激なもん出してきて、
うん、
滑るっていうのが鈴木のやり方ですけどもね。
いきなり出して滑るっていうのもあるけどね。
過激なスペック出しすぎて、
うん、
案外そこ注目されないみたいなやつね。うん、
誰もそこ、あの、求めてないんですが、みたいな、
ね。鈴木さんそこいらんかったんですわ、みたいな。うん、
いきなりに違反でメットに出してみるとかね。
そうそう、そういうちょっと木を照らうでしょ、うん、あそこって。
まあそれが楽しいですけどね。
で外すでしょ、
うん、
要はジスペケのエンジンでも側外したらええだけやんけって思うんやけどそこをしないでしょ。
でもジスペケのエンジンって散々使い回してますけどね。
もうむちゃくちゃですわ、うん、もうむちゃくちゃ、もうあれしか持ってないんちゃうかっていうぐらいね、うん、
今やその4気筒もないってところですからね。
ああ、そうですね、うん、辛いですね。
で川崎ですわ、
うん、
川崎はね、あの Z650RS っていうのがある、
ね、ザッパーね、
はい、
ザッパー復活。
これはパラツインなんですよ。
あ、パラツインだ。あれ
パラツインなんですよ。あれ、
あ、4気筒じゃないんや。
ないんですよ。
あ、びっくりした。4発やろ普通。
ちゃうんですわこれ。
昔のザッパー400やろ、ね、4発やろ。
ですよね。
なんでツインにしたんやろか。
うーん、他にも400から今持ってますからね、あの人ツイン。
だからあれやろ、何やったっけ、今のそのレプリカの400みたいなのありますやん。
うん。
あれやろ、エンジン。
あれ全部ツインですからね。
そう、あのツインの400のエンジンを600にまで持ってったやろ。
まあそういうことなんで
しょ
う
ね。そんな感じやろな、結局のとこな。はぁ、いる、まあ、そのザッパーいる。
まあ見かけはね、ザッパーやからいいんじゃないですか。
いやー、でもそれやったら Z900 買うわ。
まあ普通はそう思っちゃうんですけどね。
まあな、同じ大型やったらな、
うん、
ま
あ、お値段が違うとかあるんじゃないですかね。そこ
80万ぐらいなんやろか。
割と安いんちゃいますか。
だいぶな、だいぶ安できるな、うん、それやったら。
そうですよね。
100万全然切る値段で出して、その喧嘩版みたいな感じで乗ってくださいって感じなんですけどな。はあ、そうですか。
そうなんですわ。
あら、
意外とこれが、
まあ案外売れるかもしれん、
うん、
というところ。
まあ興味はね、興味はあれですか、あの2班からしてシングルかツインしかないっていうご時世ですから、あんまりその、うん、エンジンのなんです形式にはこだわりがないのかもしれませんよね。
いや、知らんと乗ってる人多いっす
でしょ。
むちゃくちゃ多い。
うん、
あ、ツイン、シングル、
うん、
シングルツインで、まあ、3気筒も入れて、
うん、
4発ぐらいまで。
うん、
その各特性みたいなのまでこだわって乗ってる人っておらんよ。
僕らの頃とかってね、もうマルチが当たり前やったから、マルチに乗ってましたという感じがありますけど、ね、
まずマルチしか選択肢がなかったから、マルチ最強説やから、
うん、
マルチ買って乗ってましたけど、うん、まあでもその後でいろいろとツインやったりシングルのそれぞれの味みたいなやつも分かってきてね、教えてもらったりとかしながらね、 乗ったら、ああまあ確かにそういうことなんかと思って、うん、あの結果的に自分の大好きなエンジン形式を選んでいくような感じになるんやけど、まあそうですよね、なるけど今の子はあんまりそここだわってないみたい
かもしれませんね。
あんまり思わんみたい、2気筒だからと言ってという、うんう
ん、そうですね、
2発やろ自分って言って、はいそうっす、2発やって、2発の2半ぐらいやと、あ、ちょ、物足りんくないの物足りないとか、その表現がよくわからないですよ、ね、物足りる、物足りないって何なんですかみたいな、
うん、
え、初めて知りました、2気筒ってみたいな。
あ、そういうことにもあるでしょうね。
あるある、全然あるよ。うん、なんか改めて俺も昨日たまたまぼーっと街歩いてたら、
はいはい、
後輩の子と街歩いてたら、あのあれハスクのビットピレンってあるやん、
はいはいはいはい、
あれたまたま見かけて、
あ、いいっすね、
あ、ビットピレンやと思って、
うん、
うん、で、あ、ちゃんとあるんですよ、うちからちょっと行ったとこに、
ええ、
大阪の東大阪に、
はい、
あのハスクの代理店があって、
お、
うん、調べてあるんですよ。
なるほど、
あるやんと思って、うんうん、ほんでそこから帰ってきたのかなんか知らんけど、ほぼ初めてに近いぐらいビットピレン見て、
お、
あ、2班かなと思って、ね、最近出たやっちゃな、
うん、2班ありますもんね、あれ
いいな、ビットピレンっていう話をしてたら、
はいはい、
何ですかそれみたいな話になって、うん、あれな、あれシングルやねんとか言って、
うん、
シングルみたいなその子まあまあバイクに乗る子なんです
よ、はいはいはいはい、
シングルって何ですかっていう、まあ、短気筒な、
うん、
あ、短気筒、
うん、
短気筒なんですかみたいな、何が面白いんですかみたいな話する
から、はいはいはい、
いや短気筒には短気筒の面白さっていうやつがあんねんってい
う、
でもそれをダラダラダラダラ言い出したら、
うん、
おもんないおっさんやなみたいな、あ、もうやめとこうと思って。さっき分かってないやつに言うたって一緒やと思って。
でも経験戦と分からんことでもありますよ。
さあ分からん。短気筒はやっぱ短気筒乗ってこその面白さやから。ねえ、で特に短気筒スポーツバイクなんて。
そうですね。
なかなかそのカテゴリーすらも知らないから、それ説明せえたって無理よね。
でもいきなり今、ちょっと前までね、CBR いたらシングルでしたからね。
どう、そうそうそうそうそう。でもそこの世界観とはまたちょっと違うものがあるやん、ね、
まあ、
シングルスポーツの面白さっていうのは、う
ん、あのあれは、まあ、実際乗ったらおもろいんでしょうけど、軽量で初心者にも乗りやすいし、ひらひら走るっていう良さはありますよね。
そうそうそう、シングルっていうもん自身がその開けたまんまで走れるバイクやから、うん、山とか持ってっても面白いんですよね、うん、あれずっと開けてられるから、
うん、バカンバカンと開けられてる、ね、
普通の乗り方のセオリーじゃないから、
うん、
ぐんぐん開けて進めていくバイクやから、
そうですね、
その乗り方に魅了されるとシングルバイクってすごく面白いバイクになっていくんですけどね、うん、
まあ、結局それもいろんな乗ってみて、あ、そうかってたどり着く境地です
よね。そうそうそうそう、4気筒みたいな、うん、例えば乗って、あ、4発の時はこんな乗り方したけど、シングルってこういう乗り方すんねんなっていう、うん、ことが面白いわけで、
そうですね、
それが2気筒であったりとかにもつながるんであって、
うん、
そこはねやっぱり、ね、今のその252気筒のコーラはここから進んでステップアップしていくと面白いんですけど、
まあ、そうですね、いろいろ経験されるとね、
そうなんですよ、そうするとまた大型車とかも売れていくんでしょうけど、うん、まあまあ今のところはもう何にでも使える2気筒、
うん、車検もないし、
そして側かっちょいいしね、
うん、
かっちょよくてなんか正義の味方みたいだからねそれ乗って、まあ、早いんか遅いんかよう分からんけども、100キロも出れば十分でしょ
う、うん、
もうスピード出た感じになるでしょう、
ね、高速も走れますからちゃんとね、
高速ね、それでやればいいでしょ
う、うん、
そこら辺にちょっと多少のズレがあって、
うん、
なんかでっかい単車乗ってることを自慢するおっさんみたいな風な扱いを受けるんですよ。
もうね、ナンシーさんってやつね。
イラってするんですよ。だから、違うっちゅうね、みたいな。
ほっとけよ、ですね。
俺やったら200も乗ったことあればやな。400も乗ったことあるよ。でも人間の心理として最終的にフラッグシップが欲しくなるっていうのは人間の心理やぞ。っていつも言うてるんですけど。
うるさいおっさん。
じゃがなしおっさんや、このおっさん。大型持ってるからってうるさいこと言いやがって、みたいな。ってよく言われますわ、
うん、よく言われるのね、
うん、よく言われますね、だから川崎の254発ぐらいそれ、うん、そんなん 乗ってたって、の、うん、乗ろうとしたって、うん、どうせ点 R とか欲しなんでんで、とか言って、言うても、よくわからないですね、みたいな。
なるよね、そり
ゃ。なるよね、うん。だからもういらんこと言わんとこと思って。好きにしたなと思って。ちゃぶちゃぶ、単車が好きであるということの、うん、あれが違う、世界観が多分ちょっと違うんやろな、この子だと思うん
ですけど。速さが先、うん、さっき、速さっていうのが、スペックっていうのが先に立つっていう感覚はないから。
そう。だ馬力至上主義の中で、あの、育ってきた我々。
我々はね。
我々はやっぱり違うんす、うん。ちょっと違うんすよ、今の若い子たちとは、う
ん。むしろ変なんかもしれませんね。
ちょっと、何言ってるのかな、このおっさんっていう話。そんな、スピードも出されへんのにやな、街中で。うんうんうん、150馬力言われたってやな。どこで出すねんっていう話やろ。
むしろね。
そういうこと言うてんだよな、あれ、うんうん。だからあんまり、変に煽らんようにしようと思って。
まあまあ、だからそういう意味では、Z のね、650も売れるかもしれませんわ。
まあまあ、だってな、うん、そんな CBR600R とかやったって、売れたぐらいやから、
う
ん、
そうね。
いや、あるかもしれませんで、
うん、
まあ、新時代の7班と考えれば、
うん、
あのその7班乗る人もおるんじゃないですか。
ちなみに、Z650 は、100万ちょっとで買いますね。
ああ、でも100万ちょっとするんや。
うん、
それやったら RS でええやん。
150万ぐらいするんちゃうんですかあれ。
うん、全然いいや。50万出そうや。
出すか。
50万出すで650と900やったら全然いいや。歴然とした差があるよ。
まあな、まあな、そりゃ分かっちゃうもんな。
ね、あの、僕も 600cc という排気量に乗ったことあるんですけど、
うん、
あんまり面白くないんですよ。
マルチでは？
うん。マルチで俺ツインやった。
650のツイン？
650ツインにあったんです。600ツインね。
600ツイン。
600ツインがあったんですよ、昔。
そんな変態なバイクありましたかね。
変態スリーバイクがあったんですわ。あっという間に日本から消えましたけども。
はいはい。
それ乗ったんですけど、
うん、
それのトップモデルに7班があったんですよ。
はいはいはい。
そっちにした方が良かったなって最後思った。
600
ではやっぱり、まあ、それま、その前まで900なり 1000cc とか乗ってた人間ですから、
うん、はいはいはい、
600はやっぱりちょっと物足りんよね。
うんうんうん、
あの、宣伝文句としては、
はい、
600なり7班ぐらいやったら、
うん、
回し、キンキンに回して走れますと、
うん、言いますね。
いう売り文句なんですよ。
言いますね、
はい。回し切れる楽しさというのが 600cc なり7班にはあるんです。
言いますね。
700にはあるんですと、うん、それ言ってみたら一気にごっついトルクで走るよりも、
うん、
700とか600ぐらいちょっとキンキンに回して走るの楽しいっすよって、
うん、そうですよってね
言って買っていく人もいた、もうその一人のもう僕であったわけですけど、
そう、ね、
うん、俺には合わんなって思った違う、これ俺じゃないと思って、うん、すぐ売りました。
でも乗らんとわからんもんね、これがまたね。
ああ、こんなもんか。で、別にスピードも、うん、あの、あれやで。
うん。
十分なんやで。
うん、普通にやりますよね。
十分やし、乗れんねんけど、
うん、
やっぱちょっと上の、あの、細さっていうかな、
うん。
そういうのがやっぱ俺好きじゃなかったんだ。
うん。やっぱツインって排気量起きないと、ちょっと醍醐味が味わいにくいかもしれない、
ね。そう。やっぱりビッグツインっていうだけあって、うん、ビッグじゃないと。
ある程度ね。
1000ぐらいのレベルのやつじゃないとね、
うん、どこどこどこってのはね、
なんか楽しめないし、うん、まあツインの中でも使い切れんぐらいのパワー持ってた方が、
うん、
もうちょっと余裕で楽しいし、
そうですね、
うん、と思うとなんかそういうミドルクラスっていうのにあんまりこう僕個人としては魅力を感じないんですよね、
うんうん、
でっかいの買うときはええねんと言っちゃええやつ買うときやっちゃう
まあ間違いないんやけどね、それ
が、
ね、
間違いないんやから言っちゃええやつ、
確かに
大は小を兼ねるんやから
言える、
うん、って思いますね我ながら
そうか、ラベルダはそんなバイクでしたか。
そうですね、ラベルダ600大したことなかったな、
うん、かっこいいんだけどな、 あれほんまに
あれなあ、よかった、まあ、ちょっといいなと思うんやけど、
あのオレンジ色がかっこよかった、
あのオレンジ色やったっけ、うん、7班がオレンジ色やで、黄色やで、確か 600cc
黄色やったかね、
ま、た黄色やったんです
よ、オレンジのイメージがすごいある、
3車種ぐらい出てね当時ね、うん、かレプリカみたいなカウリングついてるやつと、はいはいはい、あれとね、あのネイキッドみたいなやつと同じエンジン積んで、
うんうんうん、
やったっすけど、俺には合わんかったっすね。あ、申し訳ない。今もなくなったし、ラベルだ。
メーカーがね。
メーカー自身がどっか行ったし。日本に行った時あったけど、もうないし。
ないしね。
まあ、そういう意味ではちょっと、あれって思うやつでしたね。
でも乗らないと分かんないって。
そうやな、だからそういう意味ではこのホークイレブンとか面白そうやけどね、
うん、バカバカバカっていうね、ツインの面白さっていうのが味わえるとね、いいと思うんですよね、
うん、いいと思う。水冷ですか？
もちろん。
あ、水冷1100か、それやったらまあまあ楽しんで、スピードも出るよこれ。
12分に出るでしょ。
全然出るよ。
12分に出るでしょ。
全然200キロ出るよ。
100馬力伝言あるでしょ。
あるあるある、うん、水冷やしな、うん、軽いやろし、
うん
うん、そう考えるとまあ売れるんじゃないですか、そこそこ、
ね、ホンダのね、大排気量ツイン の、まあ、スポーツ車っていうのはね、どんなもんかね、乗ってみたいっていう気がします
よね。そうやね、そうやね、まあないっちゃないからね。
そうなんですよ、
ホンダはスポーツ系でやっぱり4発メーカーやから。
一時 V ツイン出したことあったけど
滑るけど ね、 ね、そういうのがちょっとなんか全然外してきたからこその今あえてのツインなんでしょうけどね。
うん、そうなんでしょうかね。
まあまあいいんじゃないですか、
ね。
ここからどれぐらい市販車ではどれぐらい落としてくるのかなみたいな、
うん、
どれだけプラスチック使ってくるのかなみたいな感じなんですけど。もう横の側とかプラスチックとかにするのかな。
どこまで、まあ、今回フロントカウルとリアカウルっていうんですかね、あれがなんか FRP 使ってるんだそうですね。
あ、そう、それ今さら自慢するようなことなんやろか、
うん、必ず FRP 製って書いてますからね今。
FRP はどこでも作れるじゃないですか今や。
まあだから型抜きでバゴンバゴンバゴンっていう大量生産じゃなくて、もう FRP 製の少量生産でもやっていけるっていうこと
で、ね、ああなるほどな、うん、型じゃないんだと、
うん、
あ、一個一個合わせて作るんだと、
まあ、手作業
貼っていくんだと、
手作業かどうか知らんけど、
樹脂貼るんだと、
うん、
ね、網のやつ貼るんだということ、ね、その上からもうあれ塗るんだと、
うん、
ね、クリアみたいな塗るんだと、
そうそうい
うことを言うてるっちゅうやったら、まあまあその少量生産の良さみたいな出すんですかね、
うん、まあそういうところで、まあ、今回は目打ってますね。
ああそう、ほんならもっとホイールとかもっとええやつにしたらええな。そんなキャストのホイール使わんでもええな。
まあ、これキャストのホイールが好きやな。
あ、ほんま
楽やし、
まあ、楽やけどちょっと安っぽいやろ。
そうかな、
今が側立派にしてもちょっともうちょっと色を変えるとか、
うん、
なんか銀ゲ、まあ、まあ銀ギラ銀のやつじゃなくて、
うんうん、
なんか2ピースっぽく見せるとかね。
色味でガラッとイメージ変わりますもんね。
そう、まあ、言うたら黒ホイールに横に赤いライン入ってるだけでもちょっとホイールのグレードって上がるじゃないですか。
上がりますね。
それぐらいにしてもええけどね。そんなんじゃないのかな。
まあ、第1弾でね、売れたら第2弾でちょっとなんかしてくるかもしれませんね。
まあ、ここから触るカスタムベースとして考えようと、
うん、そうです
ね、いうことであればね、
うん、
いろいろ触って、まあ、最初のコストは安くしといて、
うん、
ね、そこからいろいろつけていったり外していったりマフラー変えてみたりとか、ね、やっていけばまだね、
うん、
いいかもしれないですよね。
そういうとこですね。これで103、うん、まあ、約140万ぐらいですか。
140万ですか、
税込み。
あ、まあまあ、もうこの物価高ですからしょうがないと思いますけども、うん、140万ぐらいやったらまあまあ所有欲も満たされて、
まあそういうとこですかね、
いいんじゃないんですかね、
うん、
言うても1100やし、
そうです、遅かろうわけがない、
うん、そういうこと、そういうこと、まあいろんな楽しみ方もできるんじゃないかと思ったりしますよね、うん、
ですね、
まあまあ楽しみしましょう。
まあね、やっぱ次の何やかんや次のバイク増えてきたなという感じはしますね。
まあコストダウンなんやろ
う
けどな、結局、
ま
あね、ピストン4つ使うところを2個にしときゃ安いですやんかという考え方なんやろうけども、
R7 がね2気筒かっていうこと思っちゃうんですよね。
そら100万ちょいやろっていう話や
わな。そう、ほんまその値段やからそらしゃあないかっていうところなんやけど、
俺4気筒やと思ってたわ。
そう思うでしょ、
うん、側で隠しとんねんね、
うん、フルカウルのスーパースポーツでもついっていうところでね。
まあ要は今はそのなんていうかな、ルッ ルッキングルッキズムみたいな、
うん、見かけ、まあそ
うね、まあ、見た感じはそういういかつさ、
うん、
みたいなやって、まあ、中身ツインでもあんま問題ないでしょみたいな、まあ
ね、十分乗っておもろいよっていうことでね、
ことなんやろな、うん、まあ、ツインエンジンってのは面白いのは分かってるから、
そうね、
うん、だまあそれは別に、だそれをすんなりこう世の中がいよいよ受け入れれる時が来るんじゃないですかね、
まあ、今ね馬力至上主義はとっくに抜け切っちゃってますからね、
そう、まだただツインをツインとして乗ってるつもりはないんやと思いますけどね、
どう、ああなるほどね、
あツインをわざわざ買ってるつもりはないんやと思うね、う
ん、バイクを選んだらたまたまツインでしたっていうこと、
ね、うん、これかっこいいやん、これもうこんな感じレーサーみたいな感じでこれ買ってしまおうと思ったら中身がツインやったと、
うん、
へーって、もうへーっていうかエンジンってこんなもんなんやろなと思ってるだけで、
うん、
うん、4発とかでもあれもむちゃくちゃ高かったしみたいな話になって
る、うん、そうなりますね、こっちの方が安いからでね、それは十分ありますよ、ね、
うん、結果論やと思うんですけどね、うん、うん、なんで、はい、皆さんね、もうこれ聞いてるおっさん連中はそんなん知ってるから、
はい、
そこら辺選んで乗るんでしょうけど、
まあね、
あ、だからね、ここから来る人たちがまずツインから入っていくっていうのは不思議な世界観になってきましたよね、
まあね、我々の感覚としてはね、
あ、最後に到着するところがツイン
や、ね、そう、上がりのバイク
の時代は、
ね、
うん、今はツインから入るっていう世界になってきてるね、まあ面白い時代になってきましたね、まあ、
過激でなくていいのかもしれんね、
そうそうそうそう、まあメーカーも頑張ってる、
うん、
ね、きっと楽しい、またビッグの世界が来る時もあるかもしれない、まあ、
そうですね、
と思ってね、はい、このホークイレブンを 見守りましょうか、
そうね、街中走ったらちょっと追いかけてみようと思います、
そうやな、そうやな、うん、ちょっとおって思うからね、
うん、
やってみましょうか、
はい
はい、というわけですか、
ですね、
はい、まあね、いろいろまたメーカーも頑張っております、
はい、
はい、よろしくお願いしますということで、
はい、はい、期待していきましょう、
そうですね、ということでございますね、はい、というわけで、まあ今週もね終わっていくわけなんでございますけども、
は、
うん、別に何もないです
ないですか、
はい、全然何もないです毎日暑いなぐらいの話で、
朝晩最近涼しいですよね、
いやいやいや、もう僕らも家帰ったらもうずっとエアコンなんで、うん、
エアコンつけてますよもちろん、
朝もずっとエアコンつけてっていうか、うん、まあまあうちは奥さんとかもいてるんで、ほぼ帰ってきたらずっとエアコンですね、
いいことですね、
もういいことでしょ、
うん、
これが一番ですよ、
気温が低くても湿度が高いからね、
そうやね、結局そこが蒸し暑いやろ、
うん、
だから、ね、低いところで行ったって暑いのは暑い、汗出るしな、まあ、汗出たらもうたまらんしな、
たまらんですね、
たまらんですよ、もうおっさん臭いとか言われるしなその臭い匂いを出さないように、うん、普段から汗をかくようにしてるんですよ、
まあ、確かにそれはありますわね、
そうした方がいいって、うん、おっさんは臭い生き物なんやから、
そうですね、そもそもね、
そうだからもうできる限り、
うん、
汗出せるときは出しておく
と、出して
もらうと、いうことを僕は毎日思ってますけどもねなんで皆様も臭いって言われないように ね、
もう怖い怖い、
もう十分臭いんですから十分臭いと思ってるんで、
うん、
そこら辺ちょっとなんとか しましょうよ、
ね、風呂入ってね、
そう風呂浴びてね、ちゃんと清潔にして、うん、
はい、
ね、なんかええ匂いのなんかやつで体拭いたりとかして、
そしてね、
やっていきましょう、
はい、乗り越えましょう、
はい、ということでございますんでね、暑いさなか今からまだ本番なんで、うん、
これからです
わ、はい、これからまだちょっとやっていきましょうよ、
ね、頑張りましょう、
ね、暑い中汗だらだらかいてやっていきましょう、
行きましょう、
はい、というわけで今週もそろそろ終わっていきます、
はい、
はい、というわけで今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした、
それでは皆さんさようなら、
おやすみなさい。